中本姫香のな。心理カウンセラーの中本姫香です。今回は悩みや愚痴、思っていることを誰かに吐き出す練習のメールからご紹介します。はじめまして、中本姫香さん。以前個別握手会で何度もお会いしているので初めましてではないのですが、こちらでは初めましてと言わせてください。私はどのアイドルより、どんな芸能人より中本さんが大好きでした。当時は中本さんとお揃いのアクシーズのカーディガンを着て握手会やコンサートへ行ったり、グッズや生写真などを集めたりしていました。今でも大切に撮っています。そんな私の憧れの中本姫香さんに聞いていただきたくてメールを送りました。ラジオをあまり聞いたことがない私がおこがましいかもしれませんが、聞いていただけたら幸いです。私は中本さんと同い年です。去年の8月に男の子を出産しました。母子ともに健康だったのは良かったのですが、産後の抜け毛や気持ちの不安定が続いてしまい、我が子を可愛いと思えないこともあります。望んで母親になったのに母親失格だと毎日思います。27歳という年齢もあって、母親になっている友達もたくさんいます。みんなお母さん頑張っているのに頑張れない自分がいてとても嫌になります。少しでも心穏やかに息子と過ごしたいです。こんな一方的なお話で申し訳ありません。ただ聞いてほしくてメールしました。ということでメールありがとうございます。何年越しのコンタクトになるんでしょう。アクシーズね、何かすごく初期の頃の私服のブランドだったので、それぐらいの時からね、中本のことを知ってくださっていたんですね。こうしてね、お手入れを送って、そして気持ちを打ち明けてくださってありがとうございます。今はね、育児をされている状態で、こういった本音ってご家族とかご友人にもなかなか話せなかったり、あとはね、ゆっくり時間をとって話すっていうこと自体が、今の月齢のお子さんが一緒だと確保しづらかったりしますよね。何かね、こう友達ももしかしたら頑張れない瞬間っていうのがあるかもしれないけれど、でもみんなで集まっている時にはね、それが見えなかったりしてね。っていう中でね、こうやって気持ちを吐き出すことで少しでも心が軽くなったら幸いです。一方的なお話で申し訳ありませんなんてお気遣いいただいてしまいましたが、一方的なお話大歓迎ですね。何か悩みや愚痴、思っていることを誰かに吐き出す場ってなかなかないなって思っていたのでね、この番組でもう中本と番組チームみんなで受け止めますので、リスナーさんも受け止めますので、ぜひこれからもね、何かあ、また聞いてほしいっていうことがあったら、ただただ聞いてほしい気持ち送ってください。中本姫香のな、最後までお付き合いください。
私への質問も大募集中です。中本姫香のな、
姫香セレクション。私が見た映画や読んだ本、漫画などから生き方や考え方、カウンセリングのヒントになるかもと思った作品を紹介するコーナーです。今回のテーマはこちら、心のカルテというドラマ映画を紹介します。こちら現代は To the Bone、 Netflix オリジナル作品です。 Netflix で2017年4月14日に公開されました。監督脚本はマーティー・ノクソン監督のデビュー作だそうです。トゥーザボーンっていう現代の方がもしかしたらより作品を見るとはぁってなるかもしれないなぁと思いつつ、あらすじを紹介します。手に負えないほど深刻な、拒食症障害を持つ20歳の女性エレン、何度も入退院を繰り返しながら克服を試みるも体重は減り続ける一方、複雑な家庭環境に育ったエレンの家族が最後の望みをかけて彼女を入れた場所、 それはある型破りな医師が運営する若者向けのグループホーム。エレンは常識外れな規則に戸惑いながらも、次第に同じ症状に悩む仲間や医師に支えられていく。ということで、命、治療、拒食症、食事といった題材が扱われています。この作品は、鑑賞推奨年齢を16歳以上っていうふうに定めています。またこう直接的な描写に対する注意っていうのも作品の冒頭でアナウンスがあります。年齢もそうですけれど、今そういった作品を見る心身の余裕があんまりないなって感じる方は、自分と相談しながら視聴するようにしてください。私は元気な状態で明るい部屋で見ていましたけれど、それでもこうリアリティのある描写とか言葉とかに心がぐさっとくるような瞬間もありました。脚本があってね、この作品はあくまでフィクションですけれども、それでもね、現実に主人公エレンのような生きづらさを抱えた人はいるんだろうなって思います。綺麗事だけではなくてね、それでもこう日々を一生懸命生きようとしている人たちの存在を再認識することができたので、私は視聴してよかったなと思ってます。私が普段その好んで視聴する映像作品って、できればハッピーエンドで終わってほしいな、楽しい気持ちで見られる作品がいいなって思ってしまいがちなんですよね。作品の好みはね、もちろん人によりますけれど、文章、本とかなら、もう少しこうダーティーな世界観とか、目を背けたくなるような現実が書かれているものも手にするんですけどね。映像って言うとやっぱりより情報量が多くて、音楽もあるし、セリフもあるし、俳優さんたちの表情とか、そういったところからなんですかね。そのエレンの持つ拒食とか、家庭環境とか、過去のトラウマとかって、その治療をしたからって簡単に全部解決するっていうわけにはいかないんですよね。そんなエレンや、グループホームの入居者たちの日々の葛藤っていうのを目を背けずに知ろうとすることが、今の私に必要だなってこの作品を見て気づくことができました。入院を必要とするような、摂食障害を持つ患者さんとか、摂食障害だけではなくて、いろんな形でグループホームで生活をしている方、セラピーを受けている方とかって、身近なところにはあんまりいないかなって人の方が多いと思うんですね。そういう方たちの生活を知るっていうんですかね。食事をとることを怖いって思う気持ちとか、毎日体重計に乗って、その数値を自分以外の大人が管理しているとか、そういったね、複雑な家庭環境っていう説明がありましたけれど、エレンには生みの親がいて、育ての親がいてっていう環境で育ったんですけれど、それぞれの愛が少々不器用っていうんですかね。家族セラピーでみんなが集まってエレンについて話をする場面があるんですが、第三者である医師の立場からしたら、ん?ってなるような言葉とか、そういう態度とかっていうのも見られました。でもそれぞれが娘を愛していないわけではないんですよ。きっとその親には親の人生があって、その当時の子供を産んだ直後の時とかのその調子の波とか、娘に与えられなかったものとかがあって、でもね、娘からしたら親のそういった事情ってわからないしなとか、関係ないしなとかね。人って難しいな、でもそんな中でも生きていくんだなみたいな、なんかこういう結末でしたっていう終わり方はしないんですけれど、私がその作品を見て感じたのはそんな感想です。私がこの心のカルテっていう作品を知ったきっかけは、最近見ているYouTube チャンネルがあって、それはその筋トレのパーソナルトレーナーをやっている方なんですけれど、そのトレーニングもだけれど、体作りをする上で食事ももう大切な大切な要素なんですね。それでここ数ヶ月間は私自身も食事を見直すようになって、 そんな中でトレーナーさんがこの作品を見たってお話をしていたので興味が湧いて視聴しました。はい。なので命とか食事とか、あるいはそういう人が自分の近くにいてどんな生活をしているか知りたいなとか、全く関係ないところで生きているけれどこういう人もいるんだみたいなことに、なのでドキュメンタリーではないけれどそれに近いような作品と思って、興味のある方はよかったら調べてみてください。ちょっとネットフリックス限定作品なので見られるコンテンツが限られているのでね、その点だけご了承ください。ということで以上ひめかセレクションでした。
この番組ではあなたからのお悩みを一緒に共有していきます。ぜひお便りお待ちしています。中本ひめかの
中本ひめかのな、第133回いかがでしたか。4月は親子間の話とか家庭の話とかいろんなところからつながってきますね。お電話もそうだし、メール紹介もそうだし、今日の作品紹介をしながらも親子っていうキーワード出てきたなって思いましたが、やっぱり一番身近なね、他人というか生活する中で親御さんとうまくいっていたら、それだけでこう悩みとかってちょっと軽くなるんだろうし、逆に言うとそこって何歳になってもずっとこう悩んでいる人は悩んでいるしとかね。作品を見た感じ、エレンはその生みの親、育ての親それぞれに対して悪いと思っているってことではなかったけれど、一番こう話しやすいのは妹さんっていう感じだったかな。でその家族みんなでお話をする、意思も交えてっていう場面でも、妹さんが一番何か君お姉さんのことを話してたよねっていう風にお医者さんが言っていた描写もあったような気がします。そうなってくるとね、親がいて今度兄弟姉妹がいてとかね、一緒に住んでる人はおじいちゃんおばあちゃんがいてとかね、でもちょっと前より地域のつながりとかは薄くなってはきているかもしれないですね。けれど確かに親御さんとのやり合いとかってなかなかこう友達に話しても、友達がめっちゃハッピーな家庭だったらなかなか共感得づらかったりとかもあるのでね、そんな時とかにね、こうやってこの番組とかで受け止められたら、そしてリスナーさんの中にはちょっとこの家庭環境似てるかもみたいな人もいるかもしれないし、番組ではあなたからのお便りお待ちしています。ちょっぴり長電話のコーナーで不安や悩みを話したいという方は、電話番号を必ず書いてメール送ってください。事前に番組スタッフから番号非通知で電話をします。なのでお便りを送った方は非通知の電話も着信できるように設定してください。よろしくお願いします。メールアドレスは naka@joqr.net、naka@joqr.net です。そして番組の感想は、ハッシュタグひめたん文化放送をつけて SNS でつぶやいてください。番組の公式アカウントもあるので、フォローよろしくお願いします。また、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などでお聞きの方は、更新通知が届きますので、ぜひ番組のフォローもよろしくお願いします。次回の更新は4月22日。月曜日午前7時です。1週間後またお会いしましょう。お相手は中本ひめかでした。またね。今週の小さな幸せ。愛知県ロジャロジャさん。静岡の露天温泉で富士山が綺麗に見れました。もう静岡って言ったら麓じゃないですか。めっちゃでっかくって綺麗だったんじゃないですかね。いいですね。